とハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストを招きして、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしますので、どうぞお楽しみに。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは京都三条ラジオカフェの藤本です。そしてコメンテーターは、
はい、こんにちは、京都 NPO センターの土坂のり子です。
こにゃにゃちわ、
こにゃにゃちわ噛んじゃったまあいいや
はい、今回もこのお二人でお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、
この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りします。さあ、土坂さん、はい、本日はですね、ラジオカフェも見習いたいお話を伺えるかなと思ってるんです、
うんうん、そうなんですよ。なんか ね、頑張ってる学生たちが代々続いている団体をお招きしちゃいました。
なんと、じゃあご紹介、土坂さんからお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、テーマは町屋の魅力、地域や人のつながりを大事にする学生地域共同イベント、ゲストとして都ライト実行委員会さんをお招きしています。
はい、本日はこのお三方にお越しいただきました。それぞれ自己紹介をお願いします。
はい、私、都ライト実行委員代表大谷幸喜と申します。本日はよろしくお願いいたします。
お願いします。
続いて同じく都ライト実行委員の副代表の熊谷壮馬と申します。本日はよろしくお願いします。
お願いします。
私、都ライト実行委員会の OB の増山と申します。よろしくお願いします。
増山さんになるといきなりこう OB 会のある声になります
よね声だけで分かりますね。
分かる分かる、
差がねありますので、
ね、増山さんから今代表の大谷さんまで、はい、大谷君まで何年の差があるんですかね。
年齢ですか。
年齢
ちょうど倍ぐらいじゃないですか。
私僕21です。
あ、倍まではいかないね
まあそれぐらい続いているってことですよ。
都ライト自体のでは歴史といいますか、どのくらい続いてるか改めて教えてください。
都ライトですね、今年19年目になる学生団体でして、一応一つの大学ってわけじゃなくて、はい、もういろんな大学から有志で集まって活動してるって感じになります。
19年か。
そう、まあ、どんな取り組みを19年続けてきたのかもちょっと聞いてみましょうか。はい、
そうですね、上京区西陣にて、ライトアップを、毎年行わさせていただいておりまして、地域と学生とか共同して、ライトアップイベントを、行ったりとかをしているものになります。
うんうん、はい、ありがとうございます。
ライトアップって言ってもね、ただ単にお外から町屋を照らすんじゃないんですよ。
クリスマスイルミネーションみたいな。
違う違う違う違う違う違うちょっと熊谷君に聞いてみようか。
まあ、いいですか。うん、まあ、一応このコンセプトっていうのがありまして、うん、はい、暮らしの明かりっていうのをコンセプトにそのライトアップを実行してまして、うん、実際に町屋の内側に入って内側からこの格子を照らして町屋の美しさを表現してるって感じになります。
なんかね、小物とか使っちゃったりして、はい、すごく綺麗に内側からライトアップしてくれるんですよ。多分なんか建物も喜んでるんじゃないかなっていう感じ。
キラキラっていう光というよりはその炎、うん、炎
明かり
っていうのかな、そうそう、炎明
かり、うん、あったかい、
そうですね、暖かさをできるだけ表現しようと頑張ってます。
いや、ありがとうございます。補足というか、あの代表の大谷さんから
。そうですね、私たちはそうです、まあ町屋を、ご自宅をライトアップさせていただいたりだとか、うん、まあ、商業施設をライトアップさせていただいたりだとか、うん、幅広い方にライトアップに協力していただけるっていうところが私たちの強みになっておりまして、うん、この、学生団体19年目を迎えるんですけど、うん、その19年続く学生団体っていうのもすごく珍しいというふうにかなり褒めていただくことが多い団体になっております。
自宅に学生はあげたくないよ。
その町屋ってことは、まあ、いろいろな形態で所有されてる方いらっしゃるけど、うんうん、やっぱりはあの多くは 今現在もお家として住まれているような方々のお家に上がらせていただいて、
うんうん、そうです、ご自宅に上がらせていただくこともございます。
あ、それだけ続いてて信頼されないと、まあ、学生の中身はどんどん変わるわけですからね。
そうですね、4年入れても、うん、まあ、4年6年くらいのスパンで入れ替わっていく中で、
やっぱり団体に対する信頼がそこはないと、あの子たちの後輩だからきっと大丈夫だろうみたいなのがね、代々続いてきたんでしょうかね、はい、増山さん。
そうですね、一回あの受け入れてもらえれば、うん、あのとりあえずもう一回やってもいいかという前例主義的なことがあって、逆に一回失礼なことをして締め出されるともうずっと無理っていうこともありますけど、そっちは10年ぐらいかかりますね、リカバリーに。
厳しい地域でもありますよね。
そうですね、
ほんま申し訳ないこといっぱいあります。
やっぱり町屋っていうところに対しての思いというかね、地域っていうのはありますよね、うん、
特にね、お作法、まあ、地域に入るお作法をこう重視される地域性もね、上京区はありますので、
そのあたりはどのようにして培わっていかれたというか。
いや、本当そのまあ、そういうイメージの方もいらっしゃるんですけど、もうほとんどやっぱり優しいというか、学生に対してもこの温かく接してくださる方が多くて、実際に地域に足を運んでも、あ、今年もやってくれはるんやねみたいな感じで、
まあ
そうですね、嬉しい言葉をもらったりとか、温かい言葉をもらうことの方が多いですね、実際には。
失礼しました。
そうか、やっぱり町屋をその照らす明かりを入れるっていうところにおいての、なんていうか工夫というか、やっぱりこうし、ここのこの位置にこの明かりを入れるからこその、見え方みたいな工夫も、
はい、
皆さんのこう技巧を凝らすものっていうのがありそうですね。
そうですね、代々、マニュアルがございまして、その先輩方がこの位置にライトを設置すると綺麗に見えるよっていうところが、代々受け継がれてきていて、でそこのマニュアル通りにするところもあれば、都市によってもうちょっとこうした方が綺麗に見えるんじゃないかっていうような工夫をしたりとか、地面に水まいて反射する光楽しんでいただいたりとか。
そんなこともありなんですね。
はい。協力していただいております。
ただ単にやっこうマニュアル通りにやってるわけじゃないんだね。その年ならではの技巧があるんだね。
確かに季節によってもというか、うん、その時のなんかこう天気であったりによってもちょっとずつ変わっていきそうですね。そう考えたら、
う
ん、
そうですね、やはり冬なので、日が落ちるのが早いので、やはり綺麗に、照らす時間が長いっていうところが、今冬に実施しているっていう形になっております。
なんでも大谷さんは、1回生の時から関わっておられるということで、今年が何年目？
今年がそうです、大学2回生と3回生の2年連続都ライト初の代表を務めております。
はい、もう3年関わっておられて、そういったマニュアルもあり、
はい、
皆さんの、町屋の方の思いも伺い、先輩方のお話も伺っている中で代表をしているっていうところの、
はい、
なんかこう思われること、
重責だよプレッシャー。
そうですね、やはり、一番プレッシャーに感じるところは、やはり19年続いてる学生団体を自分たちの代で途絶やすようなことはしたくないなっていうふうに強く思っておりまして、これを長く続けるからこそこの、地域が綺麗な景観を保つことができると思いますし、そういったところを僕たちが発信できるのではないかなっていうふうには感じております。
受け答えもしっかり
な、そこのこの3年間もすごいいろいろなストーリーがあったというふうに伺っておりますが、うんうん、はい、ま
あ、やっぱりコロナ禍がありましたからね。
そうですね、コロナ禍って、
そうですね、コロナ禍はもう、うん、私が2回生に上がるときはもう事故に3名しかいなくて、
うん、そうなるよね。来ないもんね、学生ね。
そうです。なかなか来なかったんですけども、うん、そこで、SNS を活用して、うん、たくさんの学生さんに知っていただいて、都ライトを継続することができているっていう風になっております。
どういった形で具体的には。
そうですね、やはり今の、流行ってるツールが2つあって、はい、Twitter と、うん、まあ、旧 Twitter の X と Instagram のこの2つを主に活用しておりました。
うんうんうん、
特に Instagram に関しては、うん、かなり拡散力が弱いツールになるのでツイッターの方が拡散力ありますので、そこで、募集をかけて、で、 春からハッシュタグ春から〇〇大っていうような新1回生が投稿するような投稿に対して、うんうん、まあ、いいねをひたすら押しまくるっていうようなことをしました。
さあ3人しかおれへんかったらなんとか人を集めないと、もうイベントどころか継続すらねままならないわけですから、地道な戦略を積み重ねていくしかないんでしょうね。うん、
そこからインスタグラムも活用されて、
そうです、ツイッターの方には、まあ、マッチアの写真をメインに投稿しておりまして、はい、である程度マッチアに興味がある人に対してはインスタグラムを覗いてくださいっていう風に誘導しまして、うん、でインスタグラムの方には逆にマッチアの写真ばかりでなくて、うん、まあ、学生が楽しんでる様子であったり、学食行ってるとかユニバ行ってるみたいな、
うんうん、
学生のキラキラした生活っていうところも投稿することによって、まあ、マッチアに興味があるかつ、学生団体楽しみたいっていう方が、たくさんいらっしゃるので、まあ、そこでなかなかやめにくいような、人たちが集まるっていう風になって継続できております。
すごいの一言を送ります。
ありがとうございます。
そこで分析してやってはる、言葉にできて、うん、今こうしてラジオで伝えられるぐらいにまでやってはるっていうのがすごい。
ありがとうございます。
2年連続ね代表にならはる人だから、ちゃんと考えてるんですよ、分析もしてるんです。
ちょっと意地悪な質問するけど、やめたいって思ったりしたことって、
もうもちろんOB の方の前で言っていいのかどうかちょっとあれなんですけど、やっぱり3人ってなった時に、うん、そこで代表になった時が一番、まあ、そろそろ潮時かなと思って
あそうだよね、閉めるってコロナだし、閉めるっていう手もあるよね。
そうですね。ただやはりこうミーティングを毎週行ってるんですけど、その時に増山さんが毎週参加してくださってて、ここまでしてくださる OB の方いらっしゃるのに、それをまあ諦めて閉じるっていうのは、まあ、個人的にはちょっと嫌だなっていう風に感じたので、まあ、そこは自分なりに頑張ってみようっていう風に作戦を立ててやってはいきました。
なんとありがたい話
そこから実際にメンバーも増えたんですよね。
そうですね、一時期3名から、その SNS 戦略で3名から21名まで一度は増えましてで現在はやはり学生団体なので入れ替わりも激しいんですけども、はい、15人なんとか維持して活動を継続することができております。
じゃあそのずっとそばで支えてたのが副代表の熊谷さん。
まあ、そうですね、まあ、いろんな、まあ、悩みやったりとかも一応聞いてたんですけど、やっぱり代表すごいやつなんで、やっぱ根性があるというか、やっぱそういう分析力もあるんで、やっぱそういったところに対してやっぱりいろんなアプローチかけて、まあ、どんどんメンバーをこう保とうという、まあ、一種のね、もうすごい努力がね、もう実ったって感じですね今は。
なんだろう、感動する。二人のリスペクトの試合にね、いい
今日は思いの丈を喋っていただく回になりそうない
いバッテリーですよね。
そうです、本当にいい相方がいるなっていうふうには思います。
ありがとうございます。
こちらこそ。
こうです。
では後半も音楽聴いた後で、うん、継続するっていう部分にあたりにも焦点を当てて、しっかりお話を伺っていきたいと思いますが、はい、今回土坂さんに曲を持ってきていただきます、
はい、
ご紹介お願いします。はい、
まさに今お話を聞いたようなこう奇跡ですよね、活動をずっと続けてきた奇跡みたいなところにちょっと思いを馳せていただける曲です。ミセスグリーンアップル、僕のこと、どうぞ。
京都ハッピー NPO、 本日はミヤコライト実行委員から代表の大谷浩樹さん、副代表の熊谷聡真さん、そして OG の増山、
OB ですね、
あ、す
み
ません
それもですけど
どっちでもいいそうです。
OB の増山修造さんにお越しいただいております。はい、後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、開始早々ポカやったんですけどもやっぱね、こうやって今パッて言ってくれる人がいることも大事だなって思ったしまさにこのミヤコライトでもそうですし、人との出会いっていうところって大事だなってことを前半通して思いました。
本当にもうNPO とか市民活動ってね、人が資本で、うん、それ以外の資本がそんなにないので、
はい、
もうこの人がお金を取ってきたり人を連れてきたり新たなアイデアを生み出したり、課題をこれ乗り越えていくパワーを持ってきたりとか、本当人ですよね。
それをミヤコライトにも感じたわけですけれども、
感じました、前半のお話でね。
ありがとうございます。
なんかね、こうミヤコライトがまさに19年18年の歴史に幕を閉じようかという岐路に、こんなに戦略的で分析もできる大上さんが来て、その大上さんが熊谷さんも連れてきたみたいなね、よかったですね。すみません、
僕は本物があると思ってました。
そこに彗星のごとく現れた。どうですか、実際に入らはって、はい、まあ、そもそも入られたきっかけっていうところから。
そうですね、私が高校生の時にもう、京都の大学に行くっていうことは決めてたので、そこでいろんな、どうせなら京都って大学生の街って言われるぐらいなので、うんうん、京都のいろんな大学生の方と、まあ、あの交流できる機会が欲しいなと思ってたので、うん、京都インカレ団体で調べてヒットしたのがミヤコライトでした。
どなたかが
無駄じゃなかったということです
ね。そうそう、だからインカレっていうので釣った先輩がいたわけですよね。これを餌にしたら誰か来るだろうと、今の大谷君みたいに何かインカレでいろいろ情報発信したんですよ。
でピンときて、
はい、そこでやはり夜の街を、夜のイベントっていうのがやはり少ないなっていうふうには僕感じていたので、うん、夜にイベントするっていうところがすごく魅力的だなと思ったので、このミヤコライトに入ることを1回戦の時に決めて連絡したっていう形です。
実際に入られてからはいかがですか？はい、
そうですね、もう何度もやめたろかって
。そうでした。
まあでも実際物理的に関わるの難しいですよね。大谷さん今通いなんですよね。
そうです、イベント会場まで約2時間半ほどかかってるんですけど、
なんかこの辺りも継続が難しくなっているところだというか、以前増山さんからご相談いただいてたんですけどね、学生が、うん、なかなか学生の、まあ、一人暮らしが少なくなってきてる中で、
うん、僕らがやってた頃とか、うん、その十数年目ぐらいまではですね、地元に住んでいる学生っていうのが結構主力になる部分があって、
うんうん、
近くなったらその子の家に集まってワーキャーするとか、
うんうんうん、
そういうことで帳尻を合わせていたんですけど、まあ、でもコロナで下宿する子が少なくなってリモートがメインになって、
うん、
それでもうやりたいというならそれでやる方法を考えなしゃあないよねっていうふうには考えが変わらざるを得なかったし、
うん、
まあ、何も考えずにみんなで集まってわーいってやってやれることでエネルギーが出る時もあるけど、うん、まあ、状況に合わせてこういう状況ならこういう方法でやろうやないかっていうことが、まあ、割と考えられて、
うん、
地域側が割と受け入れをしてくれたので、
うん、
それまで のわがままを聞いてくれている部分があるので、
うん、
まあ、ある程度柔軟に体制を変えることもできたんだろうと思って、うん、その延長に彼らがいて、もうなんか横浜にいるとか名古屋にいるとかわけがわからないですけどじゃあそれならそれでやったらいいじゃないかっていうふうにはすごい思います。彼らの言葉です。
なんか想像してたよりもだいぶ範囲が広かったですね。
どうやってやるの？
やはり SNS で、集めていたので、やはり本当に日本の各地、関東の方もいれば、で名古屋から京都まで通学新幹線でしてるよっていう子もいて、
規模が違ったわ。
本当に
近畿からとかではないレベルでしたね。
それは物理的にちょっとやっぱり変えざるを得ないよね。
そうですね、なので、うん、ミーティング形式を通常の対面ミーティングっていう形から、うん、オンラインのズームでのミーティングを毎週週1回行うっていう風に形式を変えました。
イベントはできるの？準備はこ
れ。そうです、そのイベントの際とか挨拶させていただく時とかに、うん、何日に行くっていうところを決めて、うん、しっかりとそこは地域の方にご迷惑かからないように、しっかり段取り取ってご挨拶させていただいてはいます。
だから 関わってるメンバーもこの京都に来るのが合宿になるんだよねきっとね。
そうか、その一面ありそうですね。
そうですね、私自身も本当に毎回毎回2時間半、片道2時間半なので1日あの地域に行くと取られるので、そういったところで言えば合宿なのかもしれないです。
そっか。で、そう、あの変えていけるところっていう運営的な部分と、
うん、
あと地域の方に受け入れていただけるような、形、守るべきところは守り、受け入れてもらうところは甘えさせてもらうみたいな、そうですね、その信頼関係あってこその変化。
彼らのイベントだし、地域の人にも協力をし、地域の人のイベントでもあるけど、
うん、
主役は僕は彼らだということは割とずっと思ってまして、うん、彼らが楽しくないなら何も他が楽しくても意味がなかろうと思って、
うん、
まあ、それはですね、彼らが楽しくないっていうことがあると次続かないんですよね、
うん、
あ、楽しんでないなっていう年の次はもう切れるんですよ。
あ、
あのそれは痛感してるので、もう彼らが楽しくない状況だけはまずいというのがすごい刷り込まれています。
本当にこれは NPO の持続にも言えることかなと、
うん、本当にやってる人がただ単に疲弊感だけを感じていたのでは、いくら責任感があっても続かないっていうところですかね。
これ自分たち自身で楽しくするっていうことが逆にこう作れたら、
うん、
また辛いことがあっても、
うん、
自分たちで楽しいを作り出せる、
うん、
ことにもなるし、
うん、
それって個人の能力としても組織の能力としても本当に大事ですよね。
うん、そうですね。
この2人がこうどんな2人がっていうかメンバーがね、
うん、
今回どんなミヤコライトのイベントを企画してるのかっていうのは本当楽しみになってきました。
今年も冬に開催される、
ね、そうです、今年も冬にさせていただいて予定でおりまして、12月の9日に、うん、まあ、日が落ちる時間くらいからライトアップをさせていただ
こうと。12月9日
はい、
土曜日ですね。
土曜日です、
うん、日が落ちる、まあ冬だから今よりも早くて、
そうですね、17時とか17時半頃からライトアップ開始しようかなと思っております。
うん、そっかそっか、もう暗くなるもんね。
そうですね、
ひょっとしたらその、まあ、雪が降ってる時はその雪の中で、
そうです、雪が降ってる中でも、まあ、
まだ9日やから
まだ早いか、
雪降ったことないですね。
ああ
、
あ、気がついたことぐらいしか、行ってみてみたいですけど、
そうですね、
雪積もってるタイミングで
見たいですね。
違いますよね、天気もいろいろありますし、
うん、何か場所のご案内とかは。
そうですね、上七軒さんのところと、
うん
うん、あと大黒町の2つのエリアでライトアップをさせていただこうと考えております。
上福寺通り大黒町ね、大黒町たくさんあるんで、
あ、すいません。
イベントもあるのかな。
そうです、今年に関しては、うん、やはり未来にこの町屋の良さっていうのを連れて、うん、あの つないでいかないといけないなというふうに感じておりまして、うん、湘南小学校という地域の小学校さんにお願いをして、
うん、
牛乳パックであんどんを作っていただいて、それを、飾ってライトアップするっていうふうに。あら、
小学校も巻き込んじゃって
楽しいですね、思い出に。そのあたりも企画を皆さんでしてらっしゃると
。そうですね、みんなでこうミーティングの時に話し合って何がしたいかっていうところを重視してお話をしております。
冒頭にこうマニュアルがあるっておっしゃった部分と、今年はちょっとこういうの変えてみようかなっていう部分もあると思うんですけど、そのあたりはどうでしょう。
そうですね、やはり先輩方が行ってきたことっていうのはすごく偉大なことだと僕は感じておりますので、その暮らしの明かりをっていうところが、表現するっていうコンセプトはしっかりと踏襲しつつ、私たちが、行っていきたいことっていうのはその都度時代によって違うので、それに、その時代のやりたいことをしっかりと代表として僕がサポートして実現していくっていうところに考え力を入れております。
副代表からも拍手が沸き起こりました。
100点ですね。
なんだろう、うちに欲しい人材ですね。
コロナ禍で少しこう件数減ったオンライン開催の時期もあったっていう中で、はい、この年のどうでしょうか、上七軒の。
そうですね、今年は、2つのエリア合わせて20軒未満ほどライトアップさせていただこうというふうに考えてはおります。
ではそこに行ったら皆さんが いらっしゃってお会いできるかもしれない、
うん、そうですね、ぜひ来ていただけたらなと思います、
全国から来てはる学生の方たちがいらっしゃいますし、
うん、何よりもこのね困難を乗り越えた学生たちですから、うん、この明かりだけれども力強い明かりを、
そうですね、
見れるかもしれないですね、
はい、12月9日ラジオの見舞いの皆さんもぜひお越しください。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ミヤコライト実行委員のお三方にお越しいただきました。そろそろお別れのお時間です。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
京都 NPO センターは民間非営利組織、いわゆる NPO、 行政や企業の中間的立ち位置でそれぞれの役割や協働を紡ぎ出す中間支援組織として活動しています。 NPO、 市民活動をはじめとする公益・非営利の社会貢献活動の発展や豊かな市民社会の創造に向け、行政・企業・ NPO などの協働・連携を大切にしながら様々な活動を展開しています。詳しくは京都 NPO センターのホームページをご覧ください。また京都 NPO センターの持続的な活動の発展に向けて皆様のご理解とご支援をいただきますようよろしくお願いします。お問い合わせは 075-744-0944 075-744-0944 までご連絡ください。